おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
ウクライナの話でございます。16世紀になりますと、西ヨーロッパ、イギリスとかスペインとかポルトガルとかが大航海時代を迎えます。うん、東ヨーロッパはと言いますと、これもまた激動の時代でありまして、オスマン帝国。これトルコですね。はい、トルコ。これがロシア、ウクライナを狙って、うわーっと来るわけですな。
はい、
このまたオスマントルコが強えのなんの、
うん。
ポーランド、リトアニア。これがオスマン帝国に散々やっつけられちゃう。うん、それが1620年のことでありまして。日本では江戸幕府、二代将軍秀忠から三代家光に移る頃のことでございます。
はい。
このポーランドはこってんぱんにやっつけられまして、オスマントルコに。このままじゃもう国滅びちゃうって言うんで、そこで考えたのが、あいつら使おう。ウクライナコサック。
はい。
これを傭兵で雇う。それで、ドニプロ川流域に住むコサック軍にすがりつくわけでありまして、これが関東武士団のように強いのなんの。何せ乗馬に巧みで、馬から乗ったまんま弓矢、やぶさめですな。やぶさめが大の得意。しかも勇猛果敢、
うん。
もう全軍義経みたいな。
はい。
なんか、俺が言うと、ウクライナか大河ドラマかわかんなくなっちゃうけど。
はい。
これがまた、コサックがオスマントルコを次々に打ち破るわけであります。これで味覚えた。ロシアあたり。こいつら傭兵に持ってこいだなと。日当払いの兵隊で何日か雇うと便利だなと。
うん。
で、ポーランドからも、いや、うちに来て、うちに来てっていうことになりまして、使われるようになるんでありますが、ちょっとこう話がずれますけども、1648年、コサックの統領、これが使われておりましたポーランドに反旗を翻します。ボブダン・フメリニッキーという統領。この人が統領になって、ポーランドとかロシアに交渉するわけですよ。
うん、
あの、雇い賃が安いとか、ウクライナ人を農奴、農業の奴隷にして、小麦作らせんのやめさせてくれるとか。
うん、
で、このボブダン・フメリニッキーという統領。これがね、なんつうか、すべての始まりなんだな。
はい。
どこのエリアでもやってないことをやった。
はい、
ウクライナコサックの統領でしょ？これを貴族にしなかった
ん、う
ん、何にしたか選挙にしたの、
うん、
次に一番偉くなるのは誰だっていうのを家計にしないで選挙で選ぶっていう。
あ、なんか今考えるとすごくいい方法ですね。
ここなんですよ。ウクライナ
2世3世じゃないってことですね。
ない、
はい、
これでそのウクライナ人に独特の火がついたのは、俺たちは親分を選ぶっていう資格を持っている一団で、選挙で選ぶっていう。
実力主義ってことですよね。
そうなんですよ、
うん。
これがね、ウクライナの人々の中に強烈な何かを残したんですね。で、ポーランドとの戦争が長くなったりなんかするもんで、モスクワっていうところエリアがあって、ここもモスクワ公国っていう国なん。ロシアじゃないんですよ、うん。モスクワ公国っていう国なん。
はい。
で、このポーランドがぐずぐず言うもんですから、そのボブダン・フメリニッキーという統領が、モスクワと交渉して手結ぼうっていうわけですよ。
はい。
ほんで、ポーランドをやっつけたわけですよ。
うん。
ところがですね、もう本当に、本当に約束守んない。このモスクワ大公が。
はい。
これが、ボブダン・フメリニッキー、初代の統領がいなくなった頃から、もともと俺のもんじゃんって言い始めた。
ほー。
ウクライナは。
はい。
嘘っていうことですよね。
はい。
ウクライナは、モスクワのものだと主張。1667年、ずるいことに、ポーランド、敵だったポーランドと結託して、ドニプロ川を挟んで、東と西に分けたんです。東、ドニプロ川を挟んで、太陽が昇ってくる東側がロシア、モスクワのものが、日が沈んでいく西をポーランドにした。うん、ずるいことに、モスクワはポーランドと手を結んだ。で、勝手にクリミア半島は俺の領土だとかって言い始めるんでありますね。 さらにオーストリアも手を伸ばしてくる。普通だったら下手ってしまうんですけども、大国にも揉まれるうちに、だけどコサックって民族意識が育ち始めて、その分散されちぎられてもちぎられても、いや俺たちはウクライナだって言い始めたんですよ、ここですごいんですが、他国から国を裂かれてもウクライナのプライドが消えませんで、1800年代のことでありますが、あのキーフ、
はい、
ここにウクライナ大学作っちゃう、ウクライナ語で勉強するウクライナ大学を作って譲らないんですよ。ウクライナは歴史と文化を自分たちで持ってるんだぞという、
はい、
このあたりから自家焙煎っていうかな、他のところからもらったもんじゃなくて自分ところでみたいなプライドが、で諏訪鎌倉とかなると立ち上がらなければならないという、さあそこでありますけども、そのプライドを残しつつ、また、西と東の廊下でありますウクライナに大きな激変が、それがロシアが結構ブイブイ言わしてたんですけども、戦争を始めるという近代史に移ってくるわけでありますね。さあウクライナ、この後どうなりますか。来週のまな板の上で。